リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。SG、間違えた。かわいい子が大好きな S、間違えた。SG 館長のって言い感じ。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
今さっきよしみちゃんと中華の話をしていて、中華が今食べたいよー、 SG 館長のバヤでーす。
王将のさ、ニンニク激増し餃子がめちゃ美味しいねんけど。
食べたことない。普通の餃子しか食べたことない。
ほんま、ぜひ食べてみて。
今食べたいなと思ったのは、美味しい麻婆豆腐。
私は油淋鶏が食べたいです。ということで、今回も司会を務めます。SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さてさて、会員さんから子供の性格別によるアドバイスを聞きたいっていうリクエストがあったので、前回は消極的な子のおうち英語について話してきました。まあ、おうち英語に限ったことではなかったんだけど、まあ、消極的な子の性格についてとか、どうしたらいいかなっていうのについて話してきました。で、今回は対照的に積極的な子のおうち英語だったりとか、その、親の関わり方について話していきたいと思います。さあ、さてさて、積極的でね、こう、ぐいぐいいけるってタイプの子は、こう、おうち英語においても、英語もどんどん話しているように見えて、すごいなーっていうイメージが湧きそうだとは思うんだよね。で、こう、消極的な子よりもうまくいってるように見えるし、こう、伸びやすそうなイメージはあるよね。
うん。そうね。なんか本当にすごいのかどうかとか、うまくいってるかどうかはさておき、言語の面で言えば、まあやっぱり消極的なタイプの子よりは、特に初期のアウトプットの時期とかはすごい伸びやすいと思うね。うん。でも、積極的な子イコールすごいとか、うまくいってるっていうふうに思ってしまうのは、やっぱ所詮イメージであって、SNS の裏側とか、コンサルとかを通して見てきた経験上、まあ現実は、必ずしもそうではないかなっていうのはすごく思う。あと、積極的な子で、こう、周りからはそこだけを見て羨ましがられるけど、私的にはちょっと注意が必要かなっていうか、課題だなって思うことが多いのは、積極的に話してるから、こう、ペラペラだね、みたいに周りから思われるんだけど、それがなんかとても一人よがりで、全然会話の流れを読んでない子とか、時間とか関係なくとにかくずっと話し続けてる子とか、そもそも人の話を聞いてないとか、なんか、そういうのも結構気になる。あとなんか、あれもこれもやりたがって、他の子がやろうとしてることを取ってしまう子も結構気になる。かな？うん。で、親は、なんか、うちの子は何でも積極的に参加してるって、こう、好意的に見てたりとか、まあ、どこに参加させても子供は積極的だからって参加させるし、別にそれは全然構わないんだけれど、もう、やっぱ、そこをあまり気にしてない、私が気にしてるところをあまり気にしてない親が多かったりとか、なんか、してるから、なんか、あれ、それ他の子もやろうとしたよね、とか、他の子もトライできるように順番にしてあげようね、とかっていうのを、あえて伝えないと気づけない子とかも、いるなっていうのはよく思う。で、もちろん消極的な子もなんかそれ私がやりたいよとかっていうのは自分で言えるようにしてほし、あの、なってほしいんだけど、それもなかなかね、すぐには難しいから、お互いの課題として、あの、気をつけてほしいかなって思ってる。あと、積極的な子を持つ親がよく悩んでることとしては、こう、誰とでも話したりとか仲良くしちゃうから、こう、誘拐とか迷子が怖いっていうのは、消極的な子を持つ親はあまり気にしてないことかもしれないね。消極的で警戒心が強いとか、誰とでも話そうとしないっていうのは安全面で見るとすごい助かることもあるから、なんかそこはちょっとポイントというか、積極的すぎる子は親としては心配だよねっていうのもすごく思う。うん。
もう全くもってリサちゃんが全て言ってくれてるんだけどさ。もう英語とか全然関係ない話なんだけど、こう私自身が積極的と見える子だったわけよ。で、やっぱり一人よがりで、人の話を全く聞けない子だったんだよね。で、大人になって、だいぶ自分でさ、気をつけられるようにはなったかなとは思うんだけど、それでもその場面、その場面見てたらさ、はっ、こう、周り見てなかったって思う瞬間があるのよ。今でも、普通に。で、だから積極的にいける子がやっぱり 見えてしまうし、羨ましく感じてしまうお母さん、親御さんもいるかなとは思うんだけど、物事ってすべて長所も短所もあるからって考えられるといいと、いいのかなって思う。
ある程度大きくなると、消極的な子でも学校での経験とかを通して、やらないといけないことはやれるようになったりもするんだけど、こう未就学児の頃とかって特に、積極的な子と消極的な子の差って現れやすいというか見えやすかったりもするよね。
うん、そうね。なんかそもそもおうち英語の取り組みとかイベントとかって、やらなくちゃいけないものじゃないし、親もこう説得するのが難しいから、差が出やすいね、やっぱりね。うん、ただこう親が参加させたりとか連れて行ったりしないと動けないのも未就園児、未就学児の特徴だから、消極的な子であっても、その子を持つ親がフットワーク軽ければ、子供の積極性の差を多少埋められる部分もあるかなとは思うね。でも逆に子供がすごく積極的でも、親がフットワーク重いとできることは限られるって、まあ私ないけど、そう、できることは限られるかなって思うね。
いや、確かに小さい頃はさ、親のフットワークの軽さにもよるんかなとも思うよ、思うよ。でも、連れて行ける親も、連れて行けない親も、もうどっちでもいいんちゃうと思うわけ。で、うまく言えるかちょっとわからんねんけど、連れて行った先でさ、子供ちゃんたちがさ、こう動かんかったり、反応なかったりしたらさ、せっかく連れて行ったのにってこう、ネガティブに思うこともあるかもしれんや。で、連れて行けなかったらいけなかったでさ、そういうとこ以外のさ、人生の厚みを、その連れて行けなかったことによって、何かしら構築できるかもしれん、とも思うかもしれんや。いや、ものは考えようってことね。なんかこう。
うん。うん、受け止め方次第みたいなね。
うんうん。あと思うことがあってさ、もう消極的って言うとあんまりいい感じには聞こえんのやけど、こうガンガンいけないって子は、フォロワーにこう回れるようになるのもかっこいいと思うんだよね。こういろんな場面でさ、この場面をうまく回すには、こう自分はこの集団のここをフォローすればいいかなって思えるようにっていう感じでさ。で、こう結果すごくいいものが生まれる。そのチームとしてすごくいい結果が生まれるっていうさ、形になればいいなって思っててさ、これってこう消極的なこのなりのリーダーシップの一つなんじゃないかなって思ってる、私は。
うん、うん、それはすごい思う。リーダーシップってなんかリーダーになることだけがリーダーシップじゃないっていうのをすごいみんな、念頭に置いてほしいなって思うね。なんかいろんな人がいてこそリーダーはリーダーとしていられるっていうのを、考えなきゃダメだし、なんかこう、消極的っていうか、やっぱサポートする側だったり、静かだけれどもいろんなことを配慮してくれるとか、そういう人がいてこそリーダーはリーダーらしくいられるわけだから、なんかそのリーダーシップを取ってる子だけ、いわゆるリーダーシップを取ってる子だけが、すごく積極的でいいっていうわけではない。みんながリーダーシップ取ろうとすると、喧嘩になっちゃうから、いろんな子がいて回るっていうのも、やっぱすごく、ね、役割として必要、うん、うん、だと思うね。
すごく本当大事なことだよね。それぞれに役割があるっていうのも、
うん、うん、
大事にしていきたい。考え方の一つだよね。うん。じゃあ、それでもやっぱりこう、なんて言うんだろう。積極的っていうことは、やっぱりこう、その人にとってメリットだったりとか、こう、ポジティブなことだったりっていう感じになると思うから、こう、積極的だったら、おうち英語においてもそれを活かしていけるとすごくいいよねって思うんだけど、だからこそ、親が気をつけてあげるといいっていうポイントもあると思うんだけど、どう？例えば、そうだな。じゃあ、消極的な子の話をした時も、まずインプットの話したから、インプットの話をしようかなと思うんだけど、まあ、やっぱり、お子さんがどんな性格だろうと大事だと思うんだけど、積極的なお子さんを持つ親って、こう、何かインプットの悩みがあったりとかってあるの？
そうね。なんか対人関係とかイベントごとに対して大体ポジティブで積極的な子っていうのは、どちらかというと、繰り返し同じことをしたりとか、地道な作業をコツコツするってことがすごい苦手な傾向があるかなっていうのは思う。なんか例えば、動画のインプットするときに同じものを二度見てくれないとか、なんかもうそれ見たから次。みたいな感じで言ったりとか、いろんなことに興味が散ってしまって、かけ流ししてるけど全然聞いてないとか、なんかあれしたい、これしたいってものありすぎて、習い事をいっぱいしてるから、とにかく時間がないとか、そういう のがあるかなとは、でもそれはあくまでも傾向であって、本当にそれぞれのこの特性によるから、なんか積極的だから、消極的だからといって、インプットに関してはそこまで大きな違いはないかなと、個人的には思うかな。
私もこれに関しては、本当あんまり違いはないかなと思う。
じゃあ、積極的ゆえに好きなこととかやりたいことが別にたくさんあって、なかなか親はおうち英語頑張りたくても英語が軌道に乗らないよなんてパターンもありそうだなと思ったんだけど、これはね、やっぱおうち英語やりたい親からするとなかなか手強いとは思うんだけど、やっぱりそういうタイプもいたりする？そういう場合ってこう何かこうしたらいいよっていうのはあったりする？
そうね。さっきも言ったけど、やりたいこととか好きなことがありすぎて、こう、毎日、とっかえ、ひっかえ、習い事全部やってます。で、どれかやめないって親が言っても、全部やりたいって言って、こう、やってるとか。で、それも本人が楽しくてやってるから、なかなか削ることもできなくて、とか、なってしまう場合、物理的に時間がない場合もあるし、なんかそれが日本語コンテンツの方が理解しやすい。とかになると、こう、なかなか、それを英語でっていうのも難しいし、なんか無理に好きなことに英語を掛け合わせるっていうふうにしまうと、逆に子供の知的欲求不満が溜まってしまって、こう、英語に対してネガティブになってしまうこともあるから、こう、おうち英語に、ね、何でも好きなことに英語みたいなのが、なんか押されてるから、おうち英語に反すると思うかもしれないけれども、そう、自分の子供自身の知的欲求を満たすものとか、やりたいものとかは日本語で逆にやってしまって、英語は別枠で、こう、ある程度勉強としてのルーティーンみたいに出てしまうのも、一つの手かなとは思うかな。
確かにさ、好きなことがたくさんある子って、もう物理的に英語インプットの時間が取れないっていうのはあるよね。1日って全員に平等に24時間しかないからさ。で、本人がわかる年なんであれば、本人にその都度その都度こう、英語の必要性の話をしつつ、いや、その時にわかるわからないは、おい、あの、腑に落ちる落ちないは、絶対あるとは思うけど、まあ、その都度その都度、必要性の話をしつつ、やれることをさ、1日10分でも15分でも、細切れ時間をとって、でもやっていけたら、こう10年後ってだいぶ違ってくるんじゃないかなと思う。
ああ、こう、おうち英語において積極的な子がやっぱり目立つのってアウトプットの場だと思うんだけど、それでも親御さんとしてはよくある悩みだったり、リサちゃんとバヤちゃんが思う積極的ゆえに気をつけて見ておきたいポイントっていうのはありますか？
まあよくある悩みというか、私が見てて個人的に一番問題になりやすいなって思うことは、こう積極的な子を持ってると、どうしてもどこのイベントに参加させても積極的にしてくれるから、こう、参加させがいがあるってなって、どうしてもインプットがおろそかになる傾向がある。そういう子供の積極性が見れる部分、つまりこうアウトプットの場所だったりとか、イベントとかを重視しすぎて、インプットがおろそかになりがちかなって思うね。やっぱりこうイベントでもレッスンでも積極的な子は参加させがいがあるし、親としても嬉しいと思うし、それは経験値と溜まっていくから全然いいんだけどもね。だけどやっぱり英語力を上げるっていうことも求めているのであれば、インプットはどうしても大事だし、アウトプットの場でも、インプットが同時にできるようなレベルのものも取り混ぜているかとか、地味なインプットを家でもしっかり取り組めているかっていうのを確認してあげてほしいなと思います。でもただ、英語力を上げるっていうところをそこまで重視してないのであれば、別にアウトプットだらけでいいのよ。イベントだらけでいいのよ。いや、その辺もだから、一概にね、参加するだけがダメとも言えないし、そこ、インプットももちろんしなければっていうのも違うし、だからその目的に合わせてなんだけれどもっていうのは必ず念頭に置いてください。
本当にそれね、どうしたいかによって全然違うっていうことよね。で、英語のことに関して言えば、結局はさ、インプットしたものがアウトプットされるからさ、日々のこう地味なインプットありきのアウトプットの場のブーストと思ってほしいなと思う。で、ぜひこう、アウトプットが見えてる時こそ、親のマインドとしてはインプット に比重を置いてほしいなと思います。
じゃあ、リサちゃんとパヤちゃんが普段の発信とかでもよく言ってることだと思うんだけど、積極的でよくできているからこそ、親の欲目というか、もっとできるだったりとか、もうこれぐらいできて当たり前でしょ、なんてこう思ってしまいがちだったりもすると思うんだけど、本当そこは私たち親が気をつけないところの一つでもあるよね。
そうやね。これはまあ、積極的とか消極的に限らないんだけれども、親って、こう、前に子供ができてたことっていうのは、これからはいつでももうすでにできることで、やるべき時には必ずできてやれることっていうふうになんかこう、勝手に認識してる部分があって、そこがちょっと行き過ぎてるなって思うことがよくあるのね。で、消極的な子が一歩進んでなんか参加できましたとかなると、もうついからそこの必ずそこのハードルを超えられて当たり前みたいな感じに思ってしまったりとか、積極的な子はいつも通り積極的に参加できて当たり前ってどっかで期待してしまってる部分がある。で、そうならなかった時に、なんで今日はやれへんの?みたいにこう、いつもできてることがデフォルトだとできないことが引き算になってしまうっていう部分がないかなっていうのを胸に手を当てて考えてみてほしいなと思います。大人だってキャパ的にこうやれる?で、普段はできる。でも、特定の理由がなくても、なんとなく今日はやる気にならないなとか、今日は調子が悪いなっていう日もあると思うのね。これができたんだから次はこれにチャレンジしてみようよって、常に次のチャレンジの圧があるとしんどくない?だから、やっぱり積極的な子だったとしても、その時の気分とか好き嫌いでやりたくなかったりとか、やらなかったりすることもあるだろうし、こう常に積極的であることを期待しすぎないっていうのは気をつけてほしいかなと思います。
本当そうだよね。なんか親子で人間だから調子のいい日もあれば悪い日もあるわってこう構えられることができたらいいね。
前にできていたことイコールこれからはいつでもできること、必ずできてやれることっていうのは私結構思いがちで、特にほらもう子供が大きくなってきたから、できて当たり前でしょうみたいに思うことがすごく増えてきてたりするから、ちょっとこれはすごいハッとした。ね、もうだいぶ大きくなってさ、いろんなことができるようになったけど、やっぱまだまだね、そうね、波もあるよなっていうのをすごく今思った。反省しました。
なんか、自分自身が、積極的なタイプだったんだけど、なんかそれで、なんか嫌な思いとかも結構自分がしたから、なんか今回この話をしてて、なんかあんまりいいふうに言えない自分もいる。
例えばどういう嫌な体験？
なんか言葉でよう言わんねんけどな。なんか、自分が、なんか嫌だわ。なんか、うまく言え。あと、そう、一個さ、リサちゃんが言ったやつで、命の危険があるよね、みたいなとこあったやん。
安全面でね。
私さ、おばあちゃんちが小さな喫茶店をしてたわけよ。で、そこで、まあ、ほら、おばあちゃんちだし、こう好き勝手してるやん。で、まあ、お客さんが来るやん。で、めちゃめちゃなんか、覚えてんのが、なんかすごくいい感じのお姉さんが来てくれて、で、もうまとわりついてさ、めちゃくちゃ相手をしてくれたわけよ。ほんで、お客さんが、そのお客さん、お姉さんが帰るときに、勝手に家についていってさ、その人ん家で、お菓子とかをごちそうになったんだよね。すごく覚えてて、勝手に歩いて、だから、お姉さんは気づいてないの。だから家の近くになって、はみたいな感じやって、でも家に招き入れてくれて、お菓子をごちそうになったのね。なんか、どんなかだから、それもなんか別にさ、セーフだけどさ、悪い人だったらダメだよね。
時代もあるよね。まあ、そんな時代だったよね、昔はね、でもね。
で、親にも言ってるわけじゃないの、帰った後に。だから親は知らんわけよ。だから積極性も、本当、もろ刃の剣だと思うし、っていう気持ちがすごくある、自分の中で。
私も自分は子供の時結構積極的で、あれやりたい、これやりたいタイプだったけど、何、出る杭は打たれるじゃないけど、ちょっとやりすぎだよねとか、なんか、
そう
ね、
そう
ちょっ
そ
とそういうさ、言われちゃう時とかもあった
う。
かなっていうのがあったかな。
あっ
で、そういう
たね。
時にそう、やっぱりそれでこう、だんだんこう、やりたい心がね、親じゃなくてもこう、周りから、友達から言われて、落ちていったりとか、 とかもあるから、そういう時の心のそう、持ちようなんかもね、知れたらいいよね。
なんか私自身は全然積極的な子供じゃなかったから、
うん。
逆になんかこんなことしないとかっていろいろ言われたら、多分一言目には嫌って言ってたタイプ。でも私自身、親自身も消極的なタイプだったから、あれしたらこれしたらみたいなとか、フットワーク軽くあちこち連れて行かれたとか全然しなかったから、よかったよね。そんなことされたらすごい嫌だったかもって思う。だから、フットワーク軽く連れて行くのが、必ずしもいいかってそうじゃないし、やっぱり家ですごくゆっくりしたいんだよねっていうタイプの子はさ、フットワーク軽く出ていくっていうキャパも狭めだからさ、フットワーク軽い人みたいに連れて行かれると、もうキャパ、常にキャパオーバーになる うん。だからその辺は難しいところよね。うん。あと積極的にさ、ガンガンこう、例えばスピーチコンテストとかでガンガン言えますみたいな子は、そこだけ切り取られて出るじゃない？ SNS とかに。そうなるとやっぱそういう子の方がすごいみたいになっちゃうから、なんかそれもあんまり見すぎないのも大事かなって思うね。
自分は積極的だったから、こう、おうち英語とかを通して、いろんなイベントがあるってした時に、あ、もうこんなあったらよかったのに、もっと親連れてってくれたらいいのにってすごい思うタイプなんだけど、子供は行きたくない。家にいたいタイプだから、ほんと衝突するよね。
なんか家にいてやりたいこととかいろいろある、そう、自分なりにね、やりたいことがあって、家でそれがしたいっていう、家で自分のペースでやりたいっていうのが、こう欲求が大きい子って、あっちこっちイベントで人と関わったりとか、こう自分のペースでできないことが増えてしまうと、すごいストレスっていう、こう積極的な、もともと積極的なタイプと、そうじゃないタイプとかって、もうそもそも多分、線引きが違うからさ、
そう、よしみちゃんとかさ、あれ、学級委員とかに手あげんかった？私、
う
あ
ん、
げた、あ
もう
げ
常
た。
学級委員だよ。
そうそう、あ
私なんか絶対やらない。
でも、やりたくなくても推薦されるで。でもほら、やっ
そ
ぱ学級委員とかやってると、あいつ生意気とか、偉そうにしてるとか、すごい言われるから、やっぱだんだんやりたくないのに、結局もうそういうイメージがついて、やらなくちゃいけないっていう時期もいっぱいあったから、すごいそれは辛かった。本当はもうやりたくないなって思いながら、もうやらないといけないって結構あったかな。
でも、他の人にしたら、毎回学級委員になってるってことしか見えないから、やりたくてやってるんだろうなって周りは見てる部分もあるよね。で、
で、
そうい
ま
う
たやっ
中
て
の
るよ
葛藤
み
は
た
わ
い
から
な。
ない。
やりたくなくてもやらないといけない。もうそういうイメージがついてしまう。積極的で、みたいなイメージがついてしまうと、今回はやだなって時でも、とか、同じ、なんだろう、リーダーの立場でも、やっぱ得意なやつと苦手なやつがあるから、これはちょっとって思う時でも、もうリーダーでしょ？リーダーやれるでしょ？って。周りの圧だよね。はあっ
す
た
ご
よ
い、
ね。
そんなことになったことがない。
いや、やっぱりね、やっぱり、その、積極的にいける物事とも、そうでもないぞ、それ、みたいなさ、あるよね。
そうなんや。私のは常にやらんでいいなら何もしないみたいな。何もしないです。
で、ほら、うちの子がほら、すっごい消極的なのに、リーダーとかすごいさせられるタイプなのよ。やってください。先生からもやってくださいとか、周りからもやりましょう。それだからすっごい葛藤してるよね、日々。寄り添ってあげたいけど、何グダグダ言ってんだよってだんだん思ってきちゃったりもして、喧嘩になる。
あるよね。
ね、親と子も全然違うしね。だから私もさ、私とか学級委員とか代表委員とか一切なったことがないタイプやけど、割と次女とかは自分で立候補したとか言ってさ、なんか応援団とかもうやりたかったから手挙げたとか言って、そんなことする子がいるんや、みたいな。びっくりよね。
今回、学級委員みたいなやつをやろうと思って手挙げたんだって。3学期。でもやりたい子がいっぱいいたから譲ったって言ってた。
いいやん。めちゃくちゃいいやん。なんか、やっぱり手を挙げて、あの子の方がうまそうやなっていうのも見れたらいいよね。で、それやったらフォローに回ろうかなっていうさ。
あと、
そうね。
学級委員で、私は推薦。で、次選の子もいて、多数決になって、 私になってめっちゃその逆の子にうわーって泣かれて、どうしようってなったこととかもある。
気まずいよね。
気
いや
ま
い
ず
や、
かった。
難しいよね。
そうね。だからね、やっぱ積極的っていいなって
思
思ったり
う。
もするけど、やっぱこう、ただただ積極的に行けばいいわけじゃないし、その
そ
なんか塩梅とかを考えながら、ね。で、親も多分積極的ながらの、今回は親の悩みにフォーカスしたからあれだけど、子供の悩みっていうのが積極的ならではであると思うから、そこにもどう対応していくかっていうのは本当大事かもしれないね。
ね。まあ、確かにそう、積極的、消極的を2つに分けること自体がそもそも無謀っていうか。
そう
そう、
ね。
テーマに分けてるからね、仕方がないんだけども、積
そう。
極的って言っても、そのバイちゃんがさっき言ったみたいに、ここは積極的になれるけど、そうじゃないっていう部分もあれば、消極的な人でも、ここはちょっといけるっていう部分もあって、みんなほら、例えば自閉症スペクトラムがグレーゾーン、ほとんど全部がグレーゾーンだけど、濃い、薄いがあるみたいな感じで、積極
グラ
的、
デーショ
消
ン。
極的って言っても、やっぱりその中でも、どの部分がっていうバランスもあるから、なんかそれに合わせて、親もね、こう、どういうところは積極的、どういうところは消極的なのかとか、積極的だからこそ困ってることはないのかとかって、その本人の困りごとみたいなのにもちょっと目を向けられると、よりサポートしたりとか、無理強いさせないとか、こう、いいところ伸ばすとかっていうところの判断基準がしやすくなるかもね。
じゃあ最後に、こう、積極的っていうところを活かすべく、また最後に何かアドバイスをお願いします。
やっぱり言語学習の面では、積極的な性格っていうのはやりやすいことの方が多いし、見た目に親がね、嬉しいと思うことばかりに偏らないように、インプットをしっかりするっていうことも心がけつつ、コツコツ積み上げるっていうよりも、こう、いろんな体験とか経験の点を打っていって、最後に英語力と経験値がつながるみたいなイメージでやっていってほしいなと思います。で、おうち英語も育児も楽しんでほしいなと思います。
積極的に物事に取り組めるっていうことは、もう言わずもがな素敵なことなので、その長所をずっとこう、いい風に温めつつ、あと、バージョンアップ、周りに目を配ることができるとか、全体を俯瞰して見れるみたいな風に、バージョンアップさせていけたらいいなと思うから、そういった風にこう、成長を見守っていってほしいなと思います。
さあ、皆さんいかがでしたでしょうか？こう、うちの子供がね、比較的消極的だから、本当積極的な、こう、いいなっていう目線で結構ラジオのね、原稿を作ってしまったところもあるんだけど、でもやっぱりね、積極的っていうのは、生きていく上では結構メリットになっているところもきっとあると思うから、本当こう、リサちゃんとバヤちゃんが挙げてくれたようなさ、もっと伸ばす、もっと良くなる方法っていうのを聞けて、すごい面白かったし、あ、そうか。なんか羨ましいばかりじゃなくて、こういうふうにもいろいろあるんだなっていうのもすごく分かって、とっても面白かったです。ということで、皆様本当にいかがでしたでしょうか？今回はね、二つの性格について話していきました。また、このパターンはどうなの？こんな性格はどうなの？みたいなリクエストがあれば、ぜひぜひ SG ラジオに、送っていただけると嬉しいです。それでは、皆さん、バイバーイ！ビビビッ！